タイニーハックエクスプレス。
こんにちは、ライフハッカー日本版編集長の遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカー日本版の記事から行きや帰りの電車で聞きたくなる、ちょっと生活が楽しくなるライフハックを音声版としてお送りします。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカー日本版副編集長の田中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はですね、今私たちが制作中の特集記事のお話をさせていただけるということで楽しみですね。今カチューっていうのを作ってるその最中だから楽しいっていうかなんていうかですけどね。
バタバタ、
はい、バタバタですね、バタバタですね。でもね、大物も大物というか目玉記事もあり、あとちょっと目先の変わった人もありで、いいラインナップになりましたよね。
そうですね、いろいろな方々に、もちろん男性も女性も、バリバリのビジネス系の方から有名人の方までいろんな方出ていただけたかなと思ってます。
そうなんですよ。でそれぞれの働き方のスタイルとか人生哲学みたいなものも含まれてくると面白いなっていう感じのインタビュー集でして、でそもそも今回なんでこの特集をやろうかっていうことにしたかっていうと、ライフハッカーがですね、今期私たちの期首は実は3月から始まるんですけれども、この3月から、本格的に新しいサイトのコンセプト、タグラインをワークファースト、リブスローっていうシンプルなワードに変更しまして、でこれを体現している人だとか、こういう考え方で働くってどういうことだろうっていうのを読者の皆さんにお届けしたいなと思って、この特集を始めることにしました。でこのワークファースト、リブスローっていうのが、もうこれって誰もが望んでるよねっていう、今特にコロナの後にみんな家庭が大事だと気づいたりとか、ずっと効率化をしたりする人生を目指してる、ハックし続ける人生が理想じゃなくて、ハックしたその先にある理想をちゃんと紹介しながら、次のビジネスパーソンでこうありたいよね、ワークファーストってスマートに働きながら豊かな暮らしを考えていくのが次のライフハッカーの使命なんじゃないかなっていうふうに思って、こういうミッションというかコンセプトを掲げた次第です。で特集の担当が副編集長の田中博康さんでして、でめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい特集のタイトル、企画をね考えてる時に、田中さんから好きだけ残してシンプルに生きるっていうちょっとエモーショナルでかっこいい案が来てですね、もう私はそれでいきましょうっていうか、すごいいいなと思ったんですけど、ちょっとここ好きだけ残してシンプルに生きるっていうこの特集タイトルに行き着いた背景みたいなとこ、広谷さんお願いできますか。
はい、そうですね、これは本当に編集部で、もう一人副編集の丸山さんと、あと編集部員の水野さんと、いろいろ、それこそオンラインでつなぎながらワイワイ話をしていて、で、仕事と生活と、どっちも、もちろん楽しくスマートに行きたいよね、といろいろ話す中で、こう、何がいいかな、働き方とか、いろんなワード出たんですけど、働き方っていうのもなんかもう、だいぶ使い古されてるよなとかってちょっと思ってですね。でもまあ仕事でこう、ただ早く済ませればいいというんじゃなくて、やっぱり好きなことを仕事にするとか、得意なことを仕事にするとか、そうしつつ、スマートに働いて、で生活の部分、こう、あれもやりたい、これもやりたいんだけれども、あれもこれもやろうとすると、おそらくうまくいかないから、何をやるかじゃなくて何を残すかみたいなところが大事なんじゃないかなみたいなことを話した時に、まあ、シンプルとかっていうワードが出てきて、好きだけ残してシンプルに生きるっていう、そのワークとか働くとかっていうテーマは本当はそっちなんですけど、そこを一切使わずにちょっとこう、伝えてみたというような、編集部で本当に話し合ってまとまった案という感じですね。
そうなんですよ、なんかその好きを残すでシンプルに生きるっていうのが、みんな究極的にはそれ理想だと思ってる人が多そうだよね そうなんですよね。っていうのと、ライフハッカーでも、その、やることの順位よりも、捨てることの順位を決めなさいとか、すごくずっとテーマにしてきたことでもあって、これが、今回の特集にぴったりだなというふうに私もすごく思っています。ちなみにこれ、人選がバリエーションに富んでる件って、皆さん、まあ、編集部みんなでブレストしながらやってたんですけど、今取材重ねてる中で、ひろやすさん印象に残った方って誰でしょう？
そうですね。皆さん本当に素晴らしい方ばかりなんですけど、はい、第3回で、これが配信された時にはおそらく公開されていると思うんですが、元格闘家のマサトさんにも出ていただいて、これが結構なんというか、はい、いい意味でライフハッカーらしくないというか、今までそのライフハッカーではこう、やっぱり出ていただく方はビジネス系の方が多かったり、まあ習慣の専門家とか、あるいはマネーとか、まあもちろんライフハックなので、そういうテーマの方々が多くなるのは当然なんですけど、ちょっと今回理想の生き方みたいなところで、誰かちょっとこう、なんていうんですかね、変化球じゃないですけど、ちょっと今までとは違うアプローチの方に出ていただけたらっていうところで、元 K-1 王者のマサトさんに出ていただいたというような経緯ですね。で、多くの方、今回ちょっともちろん、コロナとかいろいろあるので、オンライン取材という方が非常に多かったんですけど、まあ、それでお写真とかをご提供いただいたりとか、まあ、いろいろ工夫をして作ったという、本当にそういう状況なんですが、まあ、佐藤さんに関しては、もちろんいろいろ難しければオンラインでも大丈夫ですということをお伝えはしたんですけど、それはしっかりお会いして話した方が、伝えたいことが、伝わると思いますということで、来ていただいて、ちゃんと対面で、もちろん感染対策がしっかりした上で、インタビューさせていただいて、で、非常にお話も、興味深くてですね、本当にこう、思った以上に、ワークファスト、リブスローだったというか、本当にこう、幸せに生きるということを考えたときに、何を選んで何を選ばないかみたいなことの話をすごくしていただいてですね、やっぱりそうだよなというふうにこう遠藤さんも本当に現場でね思った以上にライフハックですよねというようなお話があったんですけど、本当にそういう感じですね。ああいうなんていうんですかね、まあ印象に残ったのは、大きなことを望むのであればそれなりのものを捨てなきゃいけないというようなことで、本当に格闘家の最中は本当にもうそれだけに邁進したというようなお話だったり、で逆に今はいろんなことが落ち着いたというかですね、年齢も重ねる中で一つのことじゃなくて複数の幸せというか、家庭の幸せだったり仕事の幸せだったり、友人との楽しみだったり趣味だったり、まあ、そういったものをちょっとバランスよくこう、大きなめちゃくちゃ大きな円じゃなくてもいいから、ある程度の円を描けるように今はバランスよく選択をして生活してるみたいなことを言っていて、なんかどっちこうちょっとこう、一極集中の若い頃と今のちょっといろいろバランスを取った幸せの形とまた二つ違った形の幸せを体現してて、いやなんか素晴らしいなというか、こう本当に頭のいい方という印象でしたね。
うん、そう、本当に頭のいい方という、本当の意味で頭のいい人ね。
そうですね。
かっこよかったですね。オーラありましたね。
そうですね。そこはこう太りたくないみたいな、現役時代以上に体は絞ってるって言ってましたからね。
そう、なんか筋トレの話とかも多分深掘りしたらすごいの出てきそうだし、そこが本当にね、だからいろいろ多分切り口をね変えて、いろんな意味でアスリートはライフハッカーだと思うの、私。格闘家に限らず、習慣化の積み重ねでしょ、トレーニングとかって。あとその試合に挑む前のメンタルのコントロールとかって、
はい、
だからね、マサトさんの話を伺いながら、アスリートかって次はってアスリートはいけると心の中でちょっと思いつつ、まあアスリート一般じゃなくて、マサトさんの何でしょう、生き方というか考え方にすごく共感しました。
そうですね、
はい、そうですね。他に印象に残った方どなたかいらっしゃいますか？
他、そうですね、第1回に 松原佳代さん、元面白法人カヤックの、子会社の社長をしてらっしゃって、今はアメリカのポートランドに移住をされて、またそこでも新しくご自身で起業をされて仕事をしておられるというような方にも出ていただいて、今のアメリカの、なんというか、いろいろな大変さというか、
うん、
ポートランド移住の、まあ、素晴らしさと、同時に、こう、味わった大変なことであったり、また、なんというか、そうですね、タイミングが本当に特殊だったので、うん、2019年に、うん、行かれて、半年後にコロナに入ってと。なので、渡米、アメリカ生活の3分の2ぐらいがコロナみたいな状況で、なかなかちょっとこう、そうですね、良くも悪くも特殊な状況であったとは思うんですが、でもその中で本当にこう、自分の幸せの形は何だということを、考えて、家庭での時間をやっぱり大事にしてらっしゃるなという印象で。でも仕事は本当に大好きで、仕事をしたくてしたくてしょうがないんだけど、でも自分の選択として、今は家庭が一番だというところで8割に留めているっていう話があったりとかもしてですね。すごいこう、理想というか、そう、仕事が好きな人ってたくさんいると思うんですけど、ワークファストっていうのは、好きなことを仕事にしていれば、朝も夜も休みの日も、ずっと仕事して、それが幸せだからいいっていう人がいると思うんです。で、それは全然否定するわけでは全くないんですが、それはおそらくこう、ずっとあった幸せの一つの形で、今の時代はもしかしたらそれよりも、ものすごく大好きな仕事なんだけど、あえてそこは、一定の時間に区切って、その期間でできること、できる限りのことをやって、で、その上で家庭の時間であったり、自分の時間であったり、学びの時間であったり持つっていうのが、まあ、今の時代の一番最先端というか、理想というか、考えられる一つの、そうですね、理想形なのかなと思っていて、まあ本当に松原さんもその理想形の一つの、あり方、まあいろいろ本当に大変そうでしたけど、それは先ほど、働き方、暮らし方みたいなところは素晴らしいなという感じでした、
うん、もう皆さんそれぞれの働き方生き方を知る中から今の良い生き方というかはビジネスパーソンが次の未来をどんな風に見ていくのかが見通せるようないい特集に仕上がったなと自画自賛ですけれども、はい、ぜひ皆さんに記事の方でもご覧いただけたらなと思っております。今日はだからハックのご紹介というよりかは特集の紹介だったんですけれども、引き続き特集制作を続けていきたいと思います。
そうですね。
そのわけで今回、
はい、一つだけ告知を、
どうぞ、
今回スタートをして6月からもずっと毎月毎月特集をしていくので、今回はまあインタビュー特集ということで本当にそういうことの生き方暮らし方働き方を体現している人でしたが、6月以降はまたよりちょっとこう、実践的な内容というか、ノウハウ的な話であったり、テクニックであったり、本当に実用できる、情報っていうのを特集で伝えていきたいなと思ってますので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思ってます。
はい。そうね。次の特集は時間ですよね。
まだ全然形になってないですが、早く作らないとというところで、はい。
軽くプレッシャーをかけたところで。はい、今回ご紹介した記事は、好きだけ残してシンプルに生きる、ライフハッカーの特集のご紹介でした。ポッドキャスト版をお聞きの方は概要欄に記事の詳細がございますので、ぜひこちらもご覧ください。今回の感想や番組のリクエストなどはすべて小文字でハッシュタグタイニーハックでつぶやいてください。それではまた次回お会いしましょう。お相手はライフハッカー日本版編集長の遠藤と
ライフハッカー日本版副編集長の田中でした。